田中と
俺にも言わせろ。
今週もリモートでのご出演です。千葉稲毛ケーズドリームの田中とさん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、田中アートさんと竹美さんとリスナーさんと一緒に、まずはこのコーナーから参りましょう。田中アート、今日はこんな日。日本一早いと思われる田中アートの今日はこんな日、7月9日になりました、
うん、
今日はですね、日本初の温水プールが誕生した日だそうです。
お
ー、
うん、今からなんと105年前、1917年、大正6年7月9日、東京の YMCA に日本初の温水プールが誕生したということなんですね、うん、まあ、なんせ105年前なので、野外のプールに屋根をつけたという簡素なもので、こう野外よりはまあまあ水温が高い程度で温水プールというふうにやったそうなんですが、うんうん、それでも大好評だったそうですよ。
あ、なるほどね。
でその後50年の時を経て、1970年代になるとボイラーで温水を作ったりとか、屋根をつけただけではない完全に建物の中にあるプール、屋内プールが広まりました、
うん、
でさらにさらに80年代に入るとサウナやジャグジーもあるよという豪華な温水プールも各地に誕生したんですね、
うん、
これバブルの時でしょうね、うん、どうですか、田中アートさんって温水プール行きます？
あ、結構行きますよ僕。
今もですか？
あ、今も子供連れて行きますね。
あら、
その冬とかよく行ってますよ。
あ、そうですか。お子さんもちゃんと入れる、うん、そういうあの遊べる温水プールなんですね。
そうですね、近くにあって、なんか流れるプールと、うん、普通の泳ぐプールと子供用プールみたいのがあった、あとジャグジーみたいなのもあって、
うん、
市がやってるんで、もうすごい安いんですよ、100円とかで。
もう市がやってるのにね、そんな流れるプールとか、ね、あるんだ、ジャグジーとかね。
そうなんですよね。で、あのなんか火力発電所のエネルギー使ってて、で本当に結構あったかくて、冬も全然おっくりじゃないです ね。
冬も行けるっていいですよね。
うん、
夏は夏で逆になんか炎天下で嫌だから、温水プール温水プール知っちゃうとなかなかね、屋外のプールって勇気がいりますよね。よほどなんかすごい施設じゃないとね。竹見さんはちょっと泳ぐイメージ全くないんですけど。
あ、
どうです？
温水プールは正直行ったことないですよ。
温水プールじゃなきゃ行った、
うん、あのやっぱ子供の頃はもう毎日プール、
あー入ったな、
うん、ね、小学生の頃なんてもうほらね、毎日行ってたと思うのね、あの夏休みとか、うん、
で温水プールは
そう全然ないな。
そうですか、はい、じゃあ逆にね、お金持ちだから家に作っちゃおうかなみたいな。
なことできるわけないですよあなたでもね、泳ぐイメージないって言ってるけど、私あの早かったんですよ、中学生の時。
早かったってちゃんと言い直しましたね。
なんかあの水泳とか習ったことないのに、学校で水泳部よりもクロール全然早くて。
あ、そう。
そう、だから、
え、それでクロールなんですか？
いや、そういうわけじゃないんだけど。
クラブクロール。
そうそうそうそう。そう
泳ぐ方ではない。
そうそうそうそう。でも本当にね、中学校の時は県とかの水泳大会の時に全然水泳部でもないのに出てくれって。言われたりしてたんですよ、
ね、温水プール行ったことないのが意外ですね、そんな泳いでたのに、
うん
うん、そう、私はちょっと足が悪いんで、こう泳ぐんじゃなくてプールで歩くのがいいって。
そうね、よくね、言ってましたね。
そう、リハビリということでしばらく通ってたんですね、うん、会員制のプールに通ってる、
うん、
なんていうとね、なんかいいとこのお嬢みたいですけど、
う
もう全然そんなんじゃなくて、もう歩くおばさんですよもういやいや通ってましたよ、
うん、
もうやだなと思いながらいつもね、うん、やってたんですけど、今ではですね、温水プールは人気のエクササイズの一つになってるそうなんです ね。体幹がこう鍛えられたりとか、うん、そう無理に汗を流して体を動かさなくてもこう筋力がついたりっていうので、こう高齢の方も足にいいなんていうことでね、私も結構ね、大先輩たちと一緒に歩いてましたよ、ずっと行ったり来たり行ったり来たり、途中眠くなるんですよ
でも最近のさ、あのさっきのね、田中アートさんの話じゃないけど、こういわゆる市民プールとか区民プールとかって新しく建て直したところってすごい豪華だよね。
ああ、本当です、本当そうですね。
ね、俺たちから税金巻き上げて ねすごいいいの作るよね。俺たちからすごい豪華なの作るよね。
そうですね。
で、田中畑さんのね、あの通われてるこの温水プールはその火力発電所の熱を利用してっていうことなんですけど、うん、そう、このゴミ焼却場の熱を利用してなんていうところもあるそうで、
うんうん、あ、それなのかな。そうかもしれないですね。なんか火力発電所だと思い込んでるかもしれない。
あ、そうかそうか。じゃあもしかしたらそのゴミ焼却場かもしれない、
はい、うん、はい、そうかもしれない
ですね。結構そういうところが多いみたいですね。
そうですね、そういうのを利用してるのはいいなと思いますよね、
はい、あと日本はあの火山国なので地熱とか温水を使って温泉を利用してっていうところもあるそうで。
なるほどね、
温泉のいいですね。
ねえ、
うん、
いいですね温水プール。またなんかね、いやいや言ってたんですけど、いやいやじゃなく行きたくなりましたね。
うん、
今日温水プールの話なんですけど、あのただのプール、あの水泳のプールというと日本でどれくらいあると思います？
え、数、
あの学校企業のプール含まないです。
あ、なるほどね、
はい、
え、でもすごい多いんじゃないの。
もう公共の誰でも利用できるプールの数、う
ん、どうだろう。でも各自治体で出してそうだから、
田中さんも考えてください。いや、答え言っちゃっていいですか。
1万以上。
お、田中畑さんは、
あ、そんなあるのかな。5000ぐらいです。
5500。
うわー、すごい。
何にも出ませんけどおめでとうございます。え、すごいですね。
通ってるだけありますね。
すごい、うん、もうこれはある程度の大きさがあるというところで5500ということなんですけど、すごい。あと、そんな中一番充実している県、
うん、
人口あたり一番プールの多い県はどうですよ。
どこだろう。
うわ、田中畑さん、これまた当てられるんじゃないですか。
あの、一番千葉じゃないですか
ご自身のえ、武井さんは、
長野
惜しい。山梨県。
あ、
山梨
だ。そう、
だ
から海なし県かなと思ったのよ。
そりゃそうですよね。じゃあ、うん、確かに確かに。
いきますよ、もう一つ。最も水泳プールが少ないのは
沖縄。
田中畑さん、
あ、そういう感じですね、多分。じゃあまた千葉。
うわ、埼玉県。
あ、そうなんだ。
もうクレヨンしんちゃんですよ、
ね、でもプールないですよね。あ、じゃあ海ないですけどね、
うん、そう、海に、まあ、接してないからとかいろいろね考えたんですけど、うん、両方とも海なし県なので関係ないって
こと
です
ね。ね、そうだね。
山梨と埼玉県がこうね、
うん、
面白いですね。
不思議だね。でもなん理由が聞きたい、逆に。
あ、そうですね、あ、
なんで少ないのか、
う
ん、
そう、
まあ、多いのはね、あの水に浸かりたいからかもしれないですけど、うん、ごめんなさい少ないのは聞きたいですね、
ね、うん、
うん、以上、田中畑の今日はこんな日でした、ね、こんな時期ですけど少しずつ活気を取り戻してね、行きたいですね、うん、田中畑さん、プールまた通ってください。
はい。
さあ、アーティストの紹介に参りましょう。今月はドローイントゥディスオーダーというかっこいいバンド紹介していただいてます。
はい、
今日は2週目ですね。
はい、2週目ですね。
ではお願いします。
はい、それじゃあ早速聞いてください。ドローイントゥディスオーダーで The First。
ドローイントゥディスオーダーでザ・ファースでした。
はい、もうね音でかい
音源でもそうですよね。
音源なのに、
うん、音源で伝わりますよね。
これライブだったらどうなっちゃうのこれ
本当でかいですよ、
ねえ、うん、
そのライブ来週ですよ、
はい、かっこいいけどね本当に、
ね、かっこいいですね、
うん、
来週土曜日16日にこの大きな音本当にどれくらい大きいのかを体感できるんですね、
うん、
はい、
はい久しぶりですかケイズさんに出るの。
ソロはそうですね、今年は2回目3回目か2回目かなって感じ
です、ね、あ結構出ていらっしゃるんですね。
そうですね、和歌山なんですけど、
そうですね、
関東も結構来てるん で、
うん、
で来る際には大体来てもらってるんで、
うんうん、
はい、
ヘビーグランジというね、はい、ジャンルですから皆さんぜひぜひ、ね、はい、足の裏が難しいかもしれないですよ音が大きいと私すごいね痒くなる、なんかムズムズするんですよ、ケーズドリームに行くと。
あ、そうなの。
なんか低音が
低音があれかな、
低音好きなんで全然いいんですけど、なんかムズムズするね、うん、それくらいこう、ね、内臓でも感じられる、うん、足の裏でも感じられるので
低音がでかすぎるって眠くなるけどね、不思議あれ。
あれ人間がね、
赤ちゃんとかも寝ますよね、
音でかいくてね、
自然にこう体を守ろうとする
なるほど、
わかんないけど
危機感を感じるんだ。
おお、お耳がって詳しい情報はケズドリームのホームページ皆さんご覧ください。田中アートさん、
はい、
今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケーズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ、この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
今週もリモートでのご出演です。渋谷クラブクロール店長こいこいこと小池隆平さん、こんばんは。
こんばんは、小池です。よろしくお願いします。
さあ、
はい、
今日は久しぶりに私とこいこい2人のライブラッシュです、
はい、
たけみさんは見学です、
はい、そうですね、はい。
ではでは今週も小池店長にまだクラブクロールではライブは行っていないけれども、いつか出演して演奏してほしいのよというアーティスト2組紹介していただきます。お願いします。
はい、1組目はゴードンというバンドでございます。
はい、
このバンドおそらく2019年3月ぐらいから始まっているバンドかなとは思うんですけども、まあ、名古屋初のバンドですね、まあ、ただバンドといっても2人組だったりするので、いわゆるこうビーズ的なスタンスですかね、ボーカル、うん、ギターと、ギターコーラスの、お二人でっていうところと、まあ、B と違うのは、まあ、ボーカルの方が、まあ、女性、まあ、そういったところはちょっと違うんですけど、まあ、でも歌声というかそのジャンル的なところで言うと、もう本当に割とスタンダードな J-ROCK、 本当にもうインディーロックとは思えないほど結構クオリティも高くて、本当にメジャーじゃないかなっていうぐらいのアニソンっぽさもありというか、なんかそういうこう分かりやすさというか、ポップさ、キャッチーさみたいなのがすごいありながらも、でもちゃんとこうロックしてる、こうかっこよさみたいなのもしっかりこう感じられるので、気になってるバンドでございます。はい。
それでは曲紹介お願いします。
はい、ゴードンでインフレームです。どうぞ。
Come on.
ゴードンでインフレームでした。
はい。
どうしよう。好き。
あ、です。
特にイントロでもう心わしづかみにされました。大好物です。
いただけるとおさえでございます。
本当かっこいいですね。
かっこいいですよね。はい。
なんでメジャーアーティストじゃないんだろうって思っちゃいますよね。
そうですね。なんかそういうこうクオリティの高さというか、うん、なんかこう感じるんですけどね。
あの多分なんですけど。
はい。
アーティスト名で検索すると今年の1月か何かにアルバムかなんか出してるみたいなんですね。で話題にはなってたんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。なのでもしかするともしかしてだけどですね、
今は表向きにはちょっとまだあれかもしれないけどもう近々みたいな感じなんですかね。
ねえ、いやかっこいいですね。なんかちょっと前のファンだったりなんか独特なそのリズムとかに凝っている人たちの演奏と最近の若い感じの音楽がミックスされてますよね。
そうですね、はい、
いや素敵。
日本の時代性を取り入れてっていうのもありつつ、うん、まあでもそのアーシャーの感じとかも結構こうおしゃれじゃないですか。
そうですね、全体的にあのモノクロなんですけどボーカルギターのコンさんでいいんですかね、
はい、
の髪の毛だけ緑色なんですよね。
そうですね、
そこだけが色ついてるっていうのまた魅力的ですね。
なんかおしゃれなこうビジュアル面もちゃんと押し出していくというか、なんかそういう、こう、コンセプチュアルな部分も見えたりもするので、うん、面白いなと思いますね、はい。
気になった方はゴードンで検索してみてください。
はい、
一組目ゴードンでした。さあ続いてもクラブクロールに出演してほしいのよんというアーティスト紹介していただきましょう。
はい、続きましては透明ネオという、ミュージシャンでございます。はい、まあ、福岡拠点に活動している、まあ、いわゆるシンガーソングライターというか作曲家アーティスト、基本的にはその一人で、まあ、ソロプロジェクト的な、感じで活動している、方ではあるんですが、まあ、楽曲が何ですかね、もう本当に今時風 なんか本当に TikTok とかに載ってそうな、そういう、こうキャッチーさみたいなのもすごく見えたりもしますし、まあ、歌声がやっぱりすごく凛としている、まあ、その点は本当に推しの一つかなと思っております。はい、
では曲紹介お願いします。
はい、透明ネオで葵です。どうぞ。
僕は君の全てになりたかった、僕は君の全てを奪いたかった、一生そばにいたくて今日もまた走る線つないでいくだけ、肩取ったような横顔、なだらかな稜線を駆け下りる素直な心、そのままでいれる気がしてた、それがまた笑える、僕は君の乗りたかった。僕は君の全てを奪いたかった。一生そばにいたくて、今日もまた走る線つないでいくだけ。
お聞きの方法はロックラッシュレディオ。
透明ネオで青いでした。なんか声が弦楽器みたいですね。
おお、なんかそういう表現が面白いですね。
なんか高い、特に高いキーの時の、
はい、
あの声の感じが独特だなと思って、心地いいなと思って聞いてました。
そうですね、はい、心地よさをすごくこう感じますね。だから本当に最近でこうユーリさんみたいな、なんかそういうこう艶やかさもありながらもみたいな、けどちゃんと華やかさもあってっていうのはすごく感じますね。
なんかね、ずっと高い木のところが同じ雰囲気でブレずにずっと来てるのが、なんかすごいメジャー感あるなって思っちゃいましたね。
はい、メジャー感
しますね。作曲家アーティストって書いてありますね。
はい、
透明ネオさんも注目ですね。
はい、
さあ今日も小池店長にいつかクラブクロールでライブをやってほしいというアーティストを2組紹介していただきました。1組目はゴードン、そして透明ネオでした。気になった方はライブラッシュのホームページを見てみてください。またクラブクロールのスケジュールはクラブクロールのホームページをご覧ください。こいこい、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
渋谷クラブクロールのこいこいこと小池です。渋谷クロールは毎日面白いイベントを開催しています。ベテランのミュージシャンから若手バンドをはじめ、シンガーソングライター、アイドル、ビジュアル系、お笑いなどマルチなジャンルでイベントを企画しています。ぜひホームページチェックしてください。もちろん企画の持ち込みや出演希望も受けたまってます。初めて自分のイベントやライブをやりたいという方もしっかり対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。一緒に面白いことしましょう。待ってます。
ロックラッシュレディオ、続いては
ストレコ。続いてはストロークレコーズのアーティストを紹介するストレコです。
はい、私が代表を務めるインディーズレーベルストロークレコーズのアーティストの曲をお届けするんですが、まあストロークレコーズもね、アイドルグループをリリースしまして、ソレブルって言うんですけれども、毎週このコーナーでメンバーからのコメントを紹介させてもらっていましたけれども、まあ、今週で一旦最後ということで、5人目のメンバーの登場です。今回はメンバー最年少、福田麻里奈からのコメントです。どうぞ。
ロックラッシュレディオをお聞きの皆さん、たけみさん、ゆきーさん、こんばんは。ソレブルの福田麻里奈です。私たちソレブルは前を向けるアイドルをコンセプトに活動するアイドルグループです。メンバーみんなでたくさんの準備をしてきて、5月にデビューさせていただきました。私はアニメが大好きなので、もう絵に描いたような可愛い衣装を着てパフォーマンスができて本当に幸せです。将来はソレブルでアニメの主題歌を担当させていただきたいなぁなんて思ってます。私たちソレブルのデビューシングル、ときめるは、夢を追いかけている中での葛藤や諦めない強い気持ちを感じられる場面が多く、聴いていただく方にまさしく前を向いていただける楽曲です。そんなときめるの個人的に好きなポイントは、明るい歌詞だけでなく悔しさなども歌詞に表れているところです。リアルな心情が描かれているので、より皆さんに寄り添える曲だと思います。ぜひ注目してみてください。そして次回のライブは7月9日、7月10日に白金高輪セレネにてライブイベントに出演させていただきます。初めてお越しいただく方にも楽しんでいただける楽曲が盛りだくさんですので、ぜひソレブルと一緒に素敵な時間を作りましょう。お待ちしております。それではソレブルのデビューシングル、ときめるをお聴きください。ソレブルの福田麻里奈でした。